すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオ、愛知トリエンナーレ2013番を、収録します。芸術監督をやる、五十嵐です。で今日は1回目、アーキテクトという枠回りで、アイストリエンナーレ前回2010年と今度の2013年も参加している、武藤隆さんに、お話を聞きたいと思います。まず簡単な自己紹介からお願いしていいですか。
はい、武藤隆です。よろしくお願いします。僕は、1967年生まれて、名古屋出身なんですが、アイツトリエンナーレの会場になった長者町地区の近くで生まれてます。その後大学で東京芸大に大学院まで行って、安藤忠雄さんの事務所にその後10年いて、名古屋に戻ってきて独立という経緯を持っていて、美術と建築の間をこう常に行ったり来たりしている結果にまあなっているというようなことが、多分そのトリエンナーレをやり始めるというか声がかかったきっかけにもなっていると思います。
今言ったように芸大で、美術をやってる人も近くにいたし、あと安藤事務所でも割と美術館の仕事とかその展示に関係するプロジェクトなんかにも関わったというふうに、聞いてます。で普通こういうビエンナーレトリエンナーレであんまりアーキテクトっていう形ではっきり と、役職を、つけているというのは意外にあんまりないんじゃないかなと思うんですけども、前回頼まれて、その経緯でいいですかね。ハイトさん、アイストリエンナーレ今回も、キュレーターで入っているハイトさんから多分声がかかっていると思うんですが、その辺の経緯とで、アーキテクトというのは、どんな仕事をするかっていう、そのあたりをじゃあお話もらえますか。
あと元々はその会場構成をやるんですかっていうようなことから、話を聞いたんですが、そのいや厳密に言うと会場構成ではないと。で、アイチトリエンナの場合はその美術館も会場になるし、長者町のような街中も会場になるので、その場所をやっぱりこう変えていかないといけないスペースがたくさん出るだろうと、そういうところでそのリノベーションをするにしても、そのデザインされすぎたリノベーションではなくて、その展示空間にふさわしいリノベーションをしないといけない、あるいはその美術館の中でもその普段の美術館の展示とは違うその展示室一つを一人の作家に当てはめるみたいなことが実際あったわけですけども、その中でこうデザイナーとしてではなくてキュレーターチームの一員として場所をどうやって使ったらいいか、どうやって変えたらいいかということを、キュレーターたちと一緒になって作家のリクエストを聞きながらこう調整していくという、でも空間に関する、キュレーターチームの一人という立場でしたね。で、よく展覧会で会場構成としてクレジットされて、安藤さんなんかもよくやってますけど、そのある作家性を出してその展示の作家とそのデザイナー建築家がこうコラボするような形の展示ってよくあると思うんですけど、愛知の場合はどちらかというと僕の個性はむしろ消していってというか、もうむしろ誰も手をつけてないような空間に見せつつこう作家なり作品なりがこう際立つような、そういう場作りっていうのを基本的には求められたし、僕もそっちの方にこう進んでいってやっていたという感じですよね。
監督会場構成っていった場合は、じゃあちょっとその今言った作家性がちょっとむしろ求められるというか強く出るケースが多い。
そうですね、特に建築家に依頼する場合は、例えば坂茂さんなんかの会場構成もやっぱり特徴的なものが出るし、企画者というか展覧会の主催者側がその会場構成もやっぱりその広報的に使いたいということもあって、割とこう作家性を出すデザイナー建築家のこう特徴が出るような会場構成をするケースがやっぱ圧倒的に多いと思うんですが、 愛知の場合はそういうスタンスではなくて、やはりこう愛知トリエンナーレという全体の中でのこう、企画者側としてどう見せていくか、どう場所を使っていくかっていうところがすごい特徴なのかなと思います。
アーキテクトっていう役職名っていうのはもう依頼されて最初からだいたい決まってんですか、途中から確定していったってことか、どんな経緯で。
いや、なんか配当さんが、横文字に全部しようみたいなことがあって、で、まあ、キュレーターは決まっていて、エデュケーターも決まっていて、でデザイナーもいたので、じゃあもうアーキテクトだよねっていう、割とそれぐらいの理由で、そのいわゆる建築家イコールアーキテクトというのをこう当てはめているという部分はちょっとないのかなと、とかちょっと実際世の中で使われているアーキテクトという言葉と愛知トリエンナーレで言っているアーキテクトは職能的にも少し違うのかなという気はしてます。
前回はもう、もうちょっとギリギリではないけど、いつぐらいでしたっけそれ。
僕が関わりだしたのは、ちょうどプレイベントが始まる頃だったんで、ちょうど1年前ぐらいですね。で、まあ、長者町でプレイベントがあったので、その会場作りみたいなところから関わってましたね。
今回は、2年前にはお願いしているの で、ね、まあ、今回のは、まあ、前回 の、 あの経験もあって、武藤さんの役回りは非常に重要だっていうことを、まあ、皆さん認識して上で入っていただいて、まあ、今回愛知トリエンナーレ2013でも引き続き長者町は街中展開で、まあ、重要な場所だっていうことも、あります。で今武藤さん自体が長者町の中に事務所も構えて、いるということもあります。で、まあ、今度2013についてはまあ今から決めていくのでなかなかあんまり細かい話はない、まだまだこれから出てくるんですが、主にまあ前回やった、1回目のトリエンナーレで、まあ、2つ美術館の中でやるものと、まあ街中があるんです。先にまあ美術館でやったことについて聞きたいんですが、まあ、展示の特徴の一つとして、まあ渋谷は必ずしもそうではなかったけれど、まあ、県民の方は一部屋に一作家で、まあ、そこで作家自身がまあ自分でもう空間までも完全に作り込んじゃうという人もまあ いるんだろうけども、そうではなくて、まあ、こういう感じの空間を作りたいというところで多分主に武藤さんが入ってそれをどうやっていくかということをまあ実現させたと思うんですが、なんかいくつか 2,3 個事例を挙げてもらって、この作家さんに対してはこんな風にやったとかっていうのをじゃあ紹介してもらえますか。
大きく分けると、2つのパターンにやはり分かれて、一番特徴的に、何もしなかったパターンでいうと、三沢敦彦さんの部屋は一切僕らは何もしなくて、グラフと三沢さんが、完全に部屋を作り込んだと。で、まあ、ただその法律的に例えば避難経路を取らなきゃいけないとか、そういうことの相談にはこう乗ったりしてましたけど、まあ、それ以外についてはもう完全にお任せという場合でこう空間ができていたケースと、割とこう作家がアイデア出してきた頃から頻繁に相談に乗りながら、やっていたのは志賀理恵子さんの部屋とかは、まあ、彼女は割と綿密にプランを作る人で、どういう大きさの作品をどうやって並べるかまで僕は考えて持って、模型まで彼女が作って持ってきてたんですけど、ただやはりこうどういう壁とか床とか天井にするかということにこう彼女なりのイメージはあっても、どう実際どうしていいかわからないので、じゃあこういう床にしたらいいとか、こういうライティングにしたらいいとか、まあ、そういったやり取りをかなり繰り返して実際に、まあ、展示室ができたりとか、彼女の場合は本当に床にその、まあ、白い床にしたかったんだけど、そのグラデーションをつけて壁に行くに従ってだんだん暗くなるように見せたいと。ただそれは色をつけてグラデーションにするのがいいのか、ライティングで調整するのがいいのかは彼女には分からないので、まあ、そういったことを実際ちょっと実験しながら見せて納得してもらって空間を作ったりということをしましたね。それが一番両極端なケース。
皆さんの場合はまあだからすごく、まあ、空間というか自分の作品のイメージでかなりどうしたいというのもある。で、まあ、そこで専門的な知識というか、はい、そういうのはやっぱ武藤さんにお願いする、
はい、 シビの方ってのは、
シビの方は、割と最初に作家が何人か決まって、どうやって壁を建てるかっていうプランニングみたいなところまではして、そこから先の作り込みについては、割とこう持ってきておくだけのタイプの作品が多かったので、そんなにこうなんか現場に張り付いて、ああでもない、こうでもないってやったケースはないですね。
そしたらもう一つ、町中会場の方で、まあ、前回基本的には長者町、悩橋、まあ、その辺が、メインになったんですが、まあ、特に長者悩橋は、まあ、あの場所として確保はされたと思いますが、長者町は場所探しから結構始まる、空き物件というか貸してくれる物件を探すところからまず多分出発すると思うんですけども、具体的にはじゃあ長者町のエリアについては、まあ、その場所探しから始めたということでいいんですかね。じゃあちょっとその辺でいくつか紹介してもらえますか。
まあ、長者町は割とこう道を歩いてると気づかないんですが、1階だけお店をやっていて、2階3階4階使ってないっていうビルが実は結構あったりしてます。で、もともとは1階でお店をやっていて2階3階に家族が住んでたようなビルが相当あるんですけど、そういった使われてないところをこうオーナー一人一人こう口説きながら使わせてくださいと言って、使わせてもらった例が結構あります。で、もともと長者町でこういろんな会場を使いましたが、基本的には無料で貸してもらっているので、まずその不動産ベースでこう部屋を借りるのではなくて、トリエンナーレをやるのでぜひ協力してほしいということで納得してもらってこう借りないといけなかったっていうのがまずすごく大きなハードルだったんですが、まあ、だんだんこうやっていくうちにいいよ使ってっていうことになって、で、まあ、長者町らしいもの、そのまあ専用卸会館だとか、もともと繊維問屋だったようなところをこうできるだけ使いたい、でしかもこう一つの階段で4階まで登っていくような建物だとか、そういったものをこう会場として、チョイスして、で、まあ、普段見れないところまで行くという、まあ、ある意味オープンアーキテクチャーのようなこう、要素も結果的にはあったんだと思うんですけど、まあ、それが結果的には長者町の魅力にもなったと思いますが、
なんか特にこの作品はいろいろ苦労したことが長者町エリアではありますか。
長者町は逆に場所は決まってるけどそこに当て込む作家が決まらないケースと、その作家の作品が決まってるけどそれに見合う場所が決まらないっていうケースと、マッチングがすごく大変でしたね。なのでこの作家をこの場所にって当て込むのに、その適した場所と適さない場所がやっぱりあって、で専用卸会館なんかは割と当て込みやすかったしイメージしやすかったんですけど、そうじゃない割とこうニュートラルな空間だとどういう作家を当て込むとより効果的かとかいうところは結構ギリギリまで、本当にガイドブックができる直前までパズルのようにやってます。
4月超えてるって、
もう6月ぐらいです。
あとじゃあ悩橋は特に、
悩橋は割とコンテクストは面白くて、もともとボーリング場だったところがこう送配送センターになって、つい最近ではマンションのモデルルームとして使われていた空間ですが、逆にこうブラックボックスというか、ほとんど窓がない空間なので映像作品中心にこう配置されたということもあって、ほとんどだからこう壁を黒くするだけでほとんどの空間はまあ処理できたので、そんなに場作りというか空間作りでは大変ではなかったです。まあ、ただヤンフードンの空間なんかはすごいリクエストが出てきていて、どうやってスクリーン立てたらいいかとか、しかもこう18台の転写機が回っているので人がどうやって動けるかとか、そういったことをちょっとシミュレーションしながらこう壁立てたりとかは考えたりしましたけど、
まあ、プレイベントでも悩ましはやってはいるんで、会場についてはだいぶ
そうですね、アートの森の堀川プロジェクトという会場になっていたので、まあ、その場所を、まあ、その時から見て、まあ、どんなことができそうかなというのはこうイメージはしてましたけど、
じゃあ最後ですが、 まあ、まだアーティストも3分の1しか決まってないし、あの場所が確定してる人もそんなに多くないんで、あの、まあ、今度の愛知トリエンナーレ2013は、まあ、ちょっと前回の経験からいくと、まあ、どんなところが、あの、どんな仕事が発生するかとか、どんな特徴があるかとか、まあ、予想されそうなこと、されるようなことがあれば、最後ちょっとその辺の展望について、お話しいただいて締めたいと思います。じゃあお願いします。
そうですね、あの逆に2010の時に、あの予期しなかった良さっていうのがあって、それは何かというと、その会場芸文センター CB 長者町名屋橋をみんなが動く時に、例えばそのベロタクシーがいたりとか、草間プリウスがいたりとか、その移動することも含めて、体験として面白がってもらえたっていうのがあって、2013ではそれに加えて今度岡崎という新しい街中会場ができるので、その、まあ、前回と同じ4会場の移動と、あとその岡崎に移動する時のその移動の楽しみも含めたこう愛知の魅力みたいなことで、越後とか瀬戸内の移動の魅力っていうのはもう完全に山村とか棚田とか、あるいは海とか船とか、そういったものでのこう移動なんですけど、愛知の場合はやはりこう車とか鉄道とか、そういう都市的なものでのこう移動になっていくので、その中にいかにこう、意図的に魅力を盛り込めるかっていうことと、あと、まあ、前回もそうでした、意図しなかったけど結果的に見えてくる魅力みたいなものもきっと多分あると思うので、まあ、その両方で2010年より面白い2013にできたらいいなというふうには思います。
まだこれからあと1年ちょっと切ったぐらいですけど、じゃあよろしくお願いします。